コリント第一の手紙の6章の1から11までというところです。今日のところはですね、このコリントの生まれたばかりの集まりでですね、何かが盗まれたとか、あるいは嘘をついたとか、誰かが奪ったとか、こういうふうにですね、コリント前も言ったように聖書もないわけですね。で、さまざまな旧約聖書も誰も持ってない。で、そういうことで、なんか十字架で罪許されたとか、復活ということを、ごく表面的に、もう私は信じていると。で、本当には信じていないような人も、まで入ってきてたということがわかるわけですね。だから、この前の時にあったような、非常に、間違ったですね、関係が、人間関係でも男女関係でもあったり、ここでも何かそういうふうに訴え合うと。いうふうなことがあったということは、それにいろんな人たちが入り込んできたと。で、その中でですね、本当に信じる人たちが何とかしてですね、そこで、そういう悪い影響を受けないで、進んでいこうとするときに起こる、まあそういう苦闘というかですね、戦い、そういうことがこういうところから、まあ、透けて見えるわけですね。で、その時に、悪いことをされた人もですね、まだ信仰を持って、まだ少しなわけですね。そこでこの世のこう知恵、あるいは裁判とか訴え合うということに、経験があるような、よく知っている人に言っていくと。だからその人も信仰あまりないと。ほとんどあまりない。だから全くこの世の考え方でそれを解決しようとすると。そこでまた新しい問題が生じると。ですね。まあそういうふうに、してですね、とても難しい状況で、このコリントの人たちだけでは解決がどうしてもできないと、そういうこう混乱した紛糾した状態があったからこそ、パウロにこう知らせる人がおってですね、そしてパウロもそれを心を痛めてこの世に書いたというわけですね。その背景のことはあんまりわからないけれども、そういうさまざまなことがあったということはわかります。そういうことで、ここではですね、本当に神様を信じている人と、まだ本当には信じていない人たちが混入していたということがわかるわけですね。だからそういう人ははっきり排除しなさいと、前のところでもあったわけです。信じてもない人がですね、そういう悪影響をいろいろ覚えすと、信じる気持ちもないという、そういうふうな人、そしてからパウロがどちらが偉いどちらが偉いとか、あれ場合によってはもうパウロを追い出そうとかですね、排除しようとか、そういうことまであったわけですね。まあ、そういうふうに混乱した状況の中で、こういうふうに神様のご意志っていうものを一生懸命に伝えようとしているというところです。で、ここで聖なるものっていう訳語は、まあ、日本人にはとてもこう間違ったこうイメージを抱かしやすいですね。前から言ってます。これは聖と、神様を本当に信じている人たち、あれまだ信じ、とにかくですね、エクレシアに入ったような人全体としてこういうふうに言ってたわけです。この世から一応分けられた人という意味でクリスチャンということですね。本来はだけど、まあ、クリスチャンという言葉は使っていなかったわけです。で、本当に神様を信じ、イエス様を信じている人はこの世の正しいか間違っているかを本当に知っているから裁くことができるとということですね。で、信じれば信じるほど、そういう、こう、見抜く力、英知が与えられるから、その英知を持って裁くことができると。さっきもちょっと触れられたけど、神様の送られた神の子だとイエスのことを信じる人にですね、鍵を与えると。これはペテロだけに与えられたように、カトリックの側では解釈をして、そうしてですね、ペテロがカトリック教会の祖先、土台師なんだと。いうふうなことで、ローマ法王がそれを受け継いでるんだということになっていったわけです。だけど本当はそういうことではなくてですね、本当に信じる人にですね、天国の門、なんか開くですね、そういう鍵、それぞれに小さな鍵であっても大きな鍵であっても何らかの開く鍵を与えられると。それぐらいですね、正しい、本当のこう正しい英知を与えられるから裁くことができる。この世のことに関してもですね、本当に正しい英知を持って考えることができるということなんですね。 これは今例えば日本でも大きな問題になっているような原発の問題とか憲法問題とかですね、外国との問題に関してもですね、普通の政治家とか経済学者だけに任せておいたらですね、本当に間違ったことをしている。これは第二次世界大戦や第一次世界大戦のことだったわけです。それにものすごくたくさんの人が殺し合うような戦争も起こってしまうわけですね。キリストの英知に委ねたらですね、初めから戦争って言わせてはいけないということだったわけです。それに従えばですね、ああいうことは起こらなかったんですね。今度命の水にも書いたように第一次世界大戦でもですね、数千万も殺され、起こったけど、たった一人の人が皇太子を殺されたと。それを話し合いせんとですね、こっちも加勢して、こっちも加勢してと。そういうふうにですね、どんどんどんどん広がってしまったということなんですね。で、そのために、そういうことが起こったわけです。で、本当にキリストの英知をもってそれを解決しようということにしてたら、ああいうことはなかったわけですね。第二次世界大戦もまあそういうことですね。広がるのはそういうことなんですね。集団的自衛権とか言うんですね。あれに書いたようによく読んでほしいんですけども、自民党の5人のほか全部それを主張するというですね、本当に日本のこういう指導者たちが大きな間違いの方向へ行こうと今しているところですね。そういうことで、ここでですね、不義を甘んじて受けたらいいではないかっていう、こんなことはですね、普通にはとっても言われないことです。不義があったらそれは言わなきゃダメだっていうのがある。でもここではまずですね、この教会の中、キリストを信じる人の集団ではですね、特にこのことが不義を受けてもあんまり受けようとということを言ってるわけですね。で、この世のこともですね、キリストのような方はこの世の人たちが裁いて、罪もないのに神を汚すような罪と一番大きな罪を犯したとしてですね、罵って、そして、非常にあざけって唾をかけるとか、そういうことも、これは間違ってる。この裁判は間違ってると、反論一切しなくて全部見抜けられたと。そういうことで、キリストのお姿はですね、ここに言ってることは、究極的に完全になされたお方の姿だったわけです。で、そういうことはとてもできないにしても、キリストの本性、聖なるに受けるほど、ほんのわずかでも近寄っているというわけですね。悪いことをされた、あるいは言われたと。それを言い返すと。ということをあえてですね、甘んじて受けようという気持ち。そういうことはキリストの聖霊を受けなければそういう気持ちにならない。聖霊を受けなかったら単に悔しい。悔しいけど言ったら余計に悪くなる。だからもう仕方がない。と言ってですね、いわば恨みを内に持ったままになってしまう。で、聖なる霊を受けたらですね、それがそういう恨みとかがなくて進んでいけるという、そういう大きな違いが出てくるということですね。そういうことで、そういうふうに他の人から不正を受けても甘んじて受けるというふうなことは、今遊拝で学んでいるイザヤ書の52章の終わりから53章にかけて旧約聖書で最もはっきりと書いてあるところですね。そんなことは誰も聞いたことがなかったと書いてあります。いかなる人もそういうことが聞いたことない。けれどもそういうふうに低くされてみんなの不義を甘んじて受けたお方がですね、最も高く上げられたと。高くっていう言葉、三通りのヘブル語を使って、しかも非常にということまで入れてる。他に例のないような表現を持って最も低くされた人が最も高く引き上げられたんだと、そういうことを言っています。そんなこと今から2500年以上も前からですね、早くも知ってたという、この聖書の世界と本当にそういう意味では驚くべき深さがある。それから2500年も経っても、政治や経済学問やいろんな人の指導者たちもそんなことは全然知らないままですね、やっつけられたやっつけ返しと、そういうふうなことを言ってるのが今の これから、まあ、来年にどうも政権を取りそうな自民党の首脳部たち、そんなことのレベルでおるということですね。まあ、そういうふうにして、この問題は旧約聖書のイザヤ書からキリストそのご自身のことを思ったらですね、甘んじて受けるとここで初めて言われていることではないということですね。敵のために祈るっていうことがあったらですね、悪く言われたから憎しみを持ってやっつけようとするっていう気持ちはもちろんないわけです。ですからだいたいパウロが書いた書簡っていうのもパウロが初めて言ったんではなくって、みんなこれはイエス様がもう言われた、あるいはパウロが聖霊様によって、イエス様と同じですね、聖霊様によって語られた教えられたことを書いてあるから、同じことになるということです。このような言葉非常にこう私もですね、もう40年前に初めて読んでとても驚いたものだから、ずっとどっかに頭の心の中に入ってるんですね。不義を甘んじて受けなさいって、こんな世界があるっていうことですね。で、神様はそれを決してですね忘れないと、神様を仰ぎつつ不義を甘んじて受けるということはですね、必ず神様が覚えてくださっているわけです。さっきイザヤ書で言ったようにですね、神様を仰いでそして低く低くされても神様は高く引き上げられると、人間的に憎しみとか反抗心を持ってやっつけたりですねして、ああ自分勝ったぞと思っても神様はそういうものは相手にされないと、祝福は与えないということですね。そういう大きな違いを思わされるところです。で、ここでそれと関連してですね、そういうふうに人間的な考えで裁いて、あるいは裁判で買って奪い取ったとしても取り返したとしても、神の国は受け継げないということです。物は奪い返しても神の国はもらえなくなるという、ここで神の国を受け継ぐっていうことが2回書かれてあるわけです。これは、まあ、例に挙げたのはとても悪いようなことですぐに分かるようなことが書いてありますが、9から、10のところですね、神の国を受け継がないっていうのは泥棒強欲強盗礼拝同行とか書いてあります。そしてあなた方の中にはそのようなものもいましたってあるように、コリントの教会には泥棒強欲なもの酒に溺れる、こんな人たちも偶像崇拝いろんな悪いこともしてた人たちもおって、そういう人がですねともかくもキリストのところ入ってきたと。だけど入ってきたけどさっきに言ったように本当に神を信じてない人もおった、本当に悔い改めたかつての泥棒みたいなもおったというわけです。まあ、そういうさまざまな人たちがおったのがこのコリント、こんなところから出発していったわけですね。初めからキリスト教の集まりっていうものはですね、本当に信じきった人ばかりがいたんではないということが、こういうのをいたらはっきりわかるところです。で、それを全体としてですね、聖霊様が導いてこられたと、まあ、今日に至っているわけですね。で、初めだけじゃなく、いつの時代でもある意味では間違った人は混入しようとするということはあるわけです。あるいはキリスト教信仰のその世界に間違ったもの、それがいわゆる本質が違うのに似てる風を見せかけるっていうですね、統一教会とかヨマの証人というのは本質的に違ったものなんですけど、聖書を使うとかしてですね、そうして間違ったものを混入させようとすることも歴史的にはいろいろあったということです。ああいう大きな間違ったもの以外にも歴史的にいろいろあったわけですね。で、ここでですね、神の国を受け継ぐっていうことを考えていますと、多くの人はですね、自分が救われたい、あるいは苦しい時に癒されたい、これはもう本当に切実に祈ると思います。病気とか人間関係とか特に家庭の問題があったらですね、人に言ったって軽くならない、医者だって治せないということはよくあるわけです。心の問題でも特に身近な家族の問題、家庭とか、そういう時には本当に自分のその問題が解決してほしいっていう切実な願いになる。だけど神の国を受け継ぎたい で、そんなことを言う人はあんまり聞かないと思うんですね。あなたの願いは何ですかって、それ今の苦しいのをどっか解決してほしいという、食べ物がない人は食べ物が何とか与えられたい、病気で苦しい人はそれが病気がなくなったらどんなにか良いだろうかと、これは日々思っているわけですね。だけど神の国を受け継ぎたいなーなんていう人は、まあ、聞かないわけですが、この聖書ではこういう形でですね、一番良いこととして神の国を受け継ぐっていう表現もまたなされているわけです。これはちょっと昔からあってですね、一番最初神様が、この神様を信じることを与えた少数の人たちが、まあ、イスラエルと言われるようになったんですね。その人たちが住む土地をですね与えたわけです、今のパレスチナに。でそれを受け継い、代々受け継いでいきなさいと。そこからですね、この受け継ぐということがずっとあるわけです。で、旧約聖書の場合、土地を受け継ぐと。でと、この問題がですね、目に見えるものを受け継ぐと考えるか、目に見えないものを受け継ぐと考えるで、非常に大きな、歴史的にも極めて重大な問題になっていったんですね。これがまさにユダヤ人問題。今のパレスチナ問題。パレスチナ問題っていうのはこのことなんです。イスラエルの人たちがですね、自分たちが受け継ぐのはですね、あのパレスチナの目に見える土地なんだと。ということでですね、そこに帰っていこうとしていったわけです。そうしたらもう2000年近くもアラビアの人が住んでいたと。そこで当然奪い合いが起こってしまったわけですね。で、イスラエルの人たちがたくさん帰ってきた。これは受け継ぐ神様の約束の土地だと。アブラハムにこれを与えると言った。で、我々はアブラハムの子孫なんだと。そしたらアロンの人は、そんなアブラハムは関係ない。自分たちはもうずっと住んでるんやと。だけど、イスラエルの人は頭がいい人たちとおったものだから、そこに少数が行ってですね、武力も本当はなかったんだけど、住んでいって、そしたらすぐにエジプトやアラブ、シリアが連合して退去してほしいと、殲滅するって言ったんですね。イスラエルのやつらを殲滅するんだと言って襲いかかってきたわけです。ところが不思議なことに、本当に殲滅されると思ったらですね、不思議なことがいろいろ起こって、そして逆にですね、エジプトアラブの連合軍が敗北したわけですね。だけどその後いろんな戦いが次から次へと起こってきて、今日に至って、あの 3.11 や 9.11 のアメリカのあの統合爆撃したもの、実はそういった問題が関係しているわけです。今もイラクとかいろんな問題、イスラエル問題、そういう問題、そういうふうにですね、目に見える国が自分たちが受け継ぐものだと思ったら取り合いが起こるわけです。当然そうしたら、これはもうどうしてもそうですね、今の尖閣もまさにその通りです。尖閣も小さな小さな、で日本は今から70年、80年も1910年、伊藤博文が朝鮮半島と言って、そこ他国の民族の土地なのに自分のものやとしてしまったわけです。それから、満州の方行って、中国の土地なのに自分のもののように日本人をどんどん送り込んで傀儡政権を作って、そしてさらにはもっと広げようと、そういうふうにですね、物を自分たちのものだと勝手に考えたら、これを受け継いでいいもんだと思ったりしたら取っていくわけですね。当然争いが起こって、第二次世界大戦も、太平戦争も、ことも起こっていった。ヒトラーもこういうことをやったわけです。そういうふうにですね、パレスチナ問題っていうもの、今世界の問題の奥に、ちょっと今も流れておるわけなんですけども、それと同じことが今言った他の地域でもあるわけです。そこでこの聖書ではですね、受け継ぐものは目に見えない国だって言ってるわけなんですね。もしイスラエルの人たちがあのパレスチナでなくてですね、目に見えない神の国を受け継ぐんだと本当に信じていたら、その場その置かれた場でですね、住むことができて平和に過ごせたはずなんです。で、このキリストのことを本当に信じたらですね、ああいう迫害もなかったわけです。で、このように本当に全てをですね、神の子として全ての愛と真実を持ったイエス様を信じないと。そして今も残念なことに旧約聖書の世界のままでそれでって、今も本当の救い主は来ていないと。 というふうにする。そこで旧約聖書だったらまだ目に見えるものを受け継ぐという考え方が強かったわけですね。それで新約のこの神の国を受け継ぐという考え方がしっかり入ってないために、パレスチナのことは自分のものだと、でそういうことをシオニズム、シオンに帰ろうという、シオニズムというわけです。で実はそのとは別にですね、本当は目に見えない国だと言ったユダヤ人たちもおったわけです。でアフリカの一部のケニアのようなところへ、そこに国をしようとかですね、いやそういうことと国は特定せんでもいいと、でもそういうのを退けられていったわけです。 でユダヤ人たちは全部もうそういうふうにシオンに、イスラエルに帰るという人たちばっかりのように思われるようになったので、実はそういった問題の発端期においてはやっぱり目に見える国をですね、本当の我々の神が与えた国だというのはこれは違うと言ってユダヤ人たちもおったことだったんですね。まあ、そういうふうにこのことは現代も非常にこういう意味で重大な問題をはらんでいるわけです。私たちが受け継ぐとは一体何なのかと、これは狭いところの我々の土地や家、建物もそうです。親が死んだらですね、子供同士で親族でこの争いを起こるということもたくさんあるわけですよね。で、自分のものをいっぱい残しておいたら、そしたら当然争いが起こる。神の国を受け継ぐんだと思ったらですね、そんないくら貯め込んでも銀行に貯めてもどこを土地を持ったとしてみんななくなるわけですね。本当に儚いです。我々は死んだとそんな土地やらお金やどんなに100万200万1000万貯め取ったところでどうすることもできる。まあ貯めるほどその子供たちはですね、遊んで暮らすから悪くするっていうことが言われてますよね。自活しないから。でそういうんだけど、目に小さいとこが見えないもんだから、どうしても溜め込んだり、ショートするという。だけど私たちはですね、そういう目に見えるものを受け継ぐのではなくて、目に見えない無限の広い神の国を受け継ぐように、本来約束されて決めとるということなんです。そういう、このことを本当に思ったら、さっき言った裁き合いも起こらんだろうというわけです。それでこういうふうにつなげて書いてあるんですね。目に見えると思ったら、国際的に前言ったようにイスラエル問題って世界的な大きな問題となってずっと今も続いている。もしイスラエルの人がイエス様を受け入れたらですね、ああ自分たちはパレスチナじゃなくても構わぬだとということになってですね、実は歴史的にも迫害も受けなかったということになるんですね。もちろんこの受け入れないから迫害して殺すとか全部ゲットのようではめ込む、これもとっても悪いことだったわけです。でそんなことをまたキリストを本当に信じてないからそんなことをしたわけですね。ユダヤ人って迫害しまったりいっぱいしたのもですね、本当にキリストのこと、パウロはユダヤ人たちの救いのためには自分が呪われても構わないと言ってぐらいだったわけですから、ユダヤ人が信じてないからといってやっつけるなんて、そう本当にキリストの精神ではないわけです。だから両方ともですね、ユダヤ人たちもユダヤ人を迫害した人たちもこのイエス様のこと、そして私たちはどんなことがあっても信じるだけで神の国を受け継ぐんだと思ったら、そんな迫害も受けることはなかったし、また迫害もしなかったということになるんですね。このように神の国というものを受け継げるっていうこと、何にも財産もなくてもですね、寝たきりの方であっても働くこともできなくても、一番大きな良いものを、永遠のものを受け継ぐって、こんな大きな約束は他にないわけですね。キリスト教ってもずっと続く力ってもこういうところにもあるわけです。この世のものはみんな金持ち、それから頭がいい人、体力もある人、能力がある人、そんな人がいわゆる勝ち組だなんて言うけど、そんな神様の見えた勝ち組でも何でもないですね。そんな勝ち組なんて思ってる人こそ負け組だということをされるということです。で、すでにイエス様はですね、こういうことを言われてるんですよね。この神の国を受け継ぐ、どこにそんなこと書いてあったかって、いつも新約を読むときには、まあ言った旧約ですね、旧約も読む、参照すると、あるいはパウロが書いてあるって言った、あるいは内村がよく言ってるけどですね、内村が言ってることは全部聖書にあるわけです。だからどうして一部の無教科の人たちが何かというと内村出すのか、私には不思議で仕方がないわけなんですけど、うちの内村さんの非常にそれをですね、解明したり開いた世界の人ですけど、彼が言ってることは全部聖書にあるわけです。それはるかに深刻な、はるかに雄大な教で書いてあるのが聖書なんですね。 だから聖書は全部世界にずっと広がるけど、いくら内村内村言っても日本だけなんです、ほとんどですね。要はいかにしてキリスト神父になりしかは、まあ、少々訳されたけど、今はほとんど誰も知らないわけです。まあ、とにかく。で、パウロが言ったと言った、あんまり思ってはいけないんで、イエス様は今言ったようにですね、敵を愛しなさいとか、そういうこともはっきりもすでに言われておる。だこの受け継ぐっていうことは、イエス様はどう言っただろうかと。そういうこともいつも考えるんですね。でそれがですね、マタイの25章の34節にあるわけです。51ページです。マタイの25章25章の34です。イエス様とかパウロとか言ってることは、とにかくこの世の評論家とかこの世の、いろんな人たちよりもはるかに奥が深くて広いんですね。だから聖書の仲介書ももちろん必要なんだけれども、聖書そのものを読んで静かに耳を傾ける、意味を潜めると思うよ。右側にいる人たち、さあ私の父に祝福された人たちよ、天地創造の時からあなた方のために用意している神の国、これを受け継ぎなさい。こんな大きなスケールでですね、天地創造の前から私たちのために準備室を置いてくれてあるなんていうふうなことは、このこと誰も人間考えることもできないほど大きなスケールなんです。スケールイエス様だからこんなことが言えた。あれはパウロもそれに似たことを言ったことありますね。まあ、この大きさに本当に驚かされるわけですね。大体ですね、重要なことほど前もって考えるんですね。四国集会がまあ来年あるから、大体は1年終わったらすぐに考えると。で今回ちょっと私の調子が良くもなかったもんだから、他にいろいろあってちょっと遅れて9月からまあですね、ショートしてなかなか進んでないんですけど、大事なことほど前もって準備するわけです。一人一人に神の国に与えるというのはとっても大事なこと、神様の愛にふさわしいことだから、天地創造の時から用意してやるなんていう、およそ人間のこう考えるこう領域でないぐらい大きいですね。何でも物事は大きなものに触れないといけないんですね。この小さなものに触れたら我々はもっと小さくなる。それでもう一つこういったことは前にも触れたようにですね、今パウロを持って言いましたけど、パウロがこのエペソ信徒の手紙一章の、エペソ信徒の手紙の一章の4節です。351節、352ページですね。エペソ信徒の手紙の一章の四節、352ページ。ここもですね、今イエス様が言ったようなことと似てるわけですね。天地創造の前から神様は私たちをすでに愛してちゃんと準備してくれてると。で選んでですね、準備してくださっていると、そういうとってもこう大きなことが言われておるということです。まあ、そういうふうに小さなことは今思いつきでいいわけですよね。だけど大きい大事なことほど前もって考えて準備をするわけです。神様は私たち一人一人本当に大事にしてくださっておるからこそ、パウロが受けたこの霊感というものはですね、これも天地創造、時間と空間を超えたところから神様は私たちを選んで愛してくださっておると。イエス様はまたそういうふうに永遠の神の国を はるか天創造の昔から、要するにこれも時間と空間超えてですね、あらゆるものに制限もされないという意味であるんですね。どんなところでおっても、狭くても牢獄であっても病院であっても、どこであっても神の国がくださると、まあ、神の国はそういうふうに一切の条件がないということなんです。他のこの世のものはもらえるためにいっぱい条件がありますよね。この間言ったノーベル賞をもらうなんて言ったら世界と数えるしかおらない。頭がいいだけじゃなくて運もいるわけです。ちょうどこういう重要な研究がなされているような機運のその時、例えば湯川さんが初めてもらったと、ちょうどですね、原子核物理っていうのは始まった黎明期だったんですね。そういう時に居合わせたということ、それからまあ結婚した相手の女性の方が裕福だったために就職の時はできなかったんですね。理学部の物理でとも、どうも就職はなかったけれども、大学の研究を続けることができたのは奥さんの方の資金の援助もあったということを言ってますが、運もいるし婚もいるしお金金もいるというわけですね。運どん婚金とか言ったりしますけれども、まあ、そういうことです。それと自分の努力という天性の頭の良さが当然いるわけです。だからこの有名な賞ほど非常に困難だということですね。けれどもそんなものを神様の目から見たらですね、本当に儚いもの、何も取り足らないものであって、神様の目から見たら一番尊いものから神の国だということです。例えばノーベル賞もらったあれでも新聞でほんの一部しか触れてないけども、あれはある意味非常に危険なところにつながるんですね。人工的に引っかの何でも来世や生死まで作ったらですね、人工の人間を作ろうということまで理論上可能になってしまう。でどうなるのか、その問題をできるだけ触れないようにしているわけです。ちょうど原子力も同じなんです。原子力もさせてもらったら本当に希望の夢のエネルギーとしてですね、ほんのわずかで莫大なエネルギーだと、大きな工場もいらないから大都会の地下でもできるんだよと、そんなことまで言ってたんです。それがあの状態、どんなに恐ろしいものかっていうものですね。もし他に複数が爆発でもしたら本当に日本は壊滅してるだろうと、そのぐらい科学者といってもですね、本当のことは見抜けないわけなんですね。科学者や政治家やいろんな政治家もですから、本当に素晴らしいような発明発見というものは、あの大名前ともそうなんです。ノーベル賞のことになった、トンネル掘削にものすごい便利になった、人間を壊ったバカーンと開ければ穴が開くわけです。だからそれがあの爆撃の元を作ってしまったんです。世界大戦の膨大な人たちが死ぬ元は実はああいうダイナマイト、ノーベルが発火した、次亜塩酸カリウム、KCLO3 とかですね、NO2、 分子管に酸素を持ってるもたくさん詰め込んだら酸素が残っても瞬間的にこの酸素を使って爆発するんですね。こういうことは僕は私も学校、こと学校の科学実験であの生徒たちに見せたわけですね。酸素がなくても燃やせる、分子の中に酸素をいっぱい持ったもの、ニトログリセンとかそうですね。それの簡単な例が花火なんです。さーっと燃えるわけですね。それを大規模にするとあの爆発物ができてしまう。だからノーベル賞というと今何も良いもののように思うけど、実はノーベルのあの発見によって、あの大空襲大爆撃によって一晩にして20万もするようなことができてしまったのも、実はあの愛発見から来てしまったんですね。ですから非常に有名な良い発見発明と言われても、必ず裏に大きな害を生むものを潜めているわけです。まあ、そういうのはですね、そういう科学の科学技術のやってる人は自分できるだけ言わないようにと、自分がやってるものはこういう危険性をも帯びてるんだっていうことを言うと、それが減災されるからですね、少なくなるから言わない。ですからこの世で非常に大事にしているものは必ず害がある。一旦起こった大変なこと起こるんですよ、あの今言ってる有名なある問題も。ところが神様がくださる神の国ってのはそういう害は全くないわけです。もう本当にない、しかも永遠なんですね。神様が人間の持ってる愛は差別的ですけど、神様の愛、あるいは真実、それこそ神の国なわけです。そんなものをくださるっていうんだから、それに増したことはないわけです。死んでもこれを余計にそこに入らせてくださるということですね。ですからこの辺で私たちが病気になり、あるいは死んでいて何にもなくなってても、実はその無限の大きなものが待ってくださっていると、 ということですよね。そうしたことをもう希望を持ってですね、そういう大きな希望を聖書はいつも語っているということです。そしてもう一つ最後にですね、ちょっと長くなりましたが、最後に出てくるのが、あなた方というこの信徒はですね、神の霊によって現れているということが書いてあります。私たちが現れる、きれいになるといったら何によってなのか、誰でもですね、人を憎んだり悪いことを考えたり、してはいけないことをしたら、なんか心が濁ったなっていう、なんとなくそういう感じはするはずですね。それで気分がどっか重苦しくなるから、お酒を飲んででも紛らわすとか、あるいは悪い遊びに行ったりして忘れるということをよくするとは思います。ひどくなったら麻薬まで使うとか、けれどもですね、きれいにされるのは何なのかっていうところで、神様の目に見えない力、聖なる霊、スピリットだと言うんです。日本にはですね、この霊という言葉は、幽霊とか亡霊とかいうような非常に良くないようなイメージでしか結びつけられてこなかったところがありますので、そんな清められることは、神の霊によることは思ったこともないわけですね。だけど本当に清めるのは神の霊、神様ご自身なわけです。神様は清い本体なんだから、それは神様の目に見えない本体で、私たちの応援だからきれいにされる。神様の清い本性で作ったの清い青、大空とかですね、自然の美しい花なんか見てたら、それは清められる思いがするわけです。で、その神様の霊をもらった人たちは、作曲した美しい音楽を聴いても、嫌われてきますが、その元の元が神様の霊なわけです。そういうことで、何によって私たちは現れるのかっていう、私たちもこういう聖なる霊を受けて現れると。そういったことがこういうところであります。はい、ちょっと時間がなくなりましたが、そこまでで終わります。